雑談と音とゲームとかの番組音ガメです。お送りするのは
ハルト
ふもです。
はい、今回247回目後半です。
はい、400まではまだ遠い。
うるせえ。
はいはい、では、
はいはい、ということで今回前回の続きでございますよ。
うんうん、
はい、スーファミですよ。
うん、
いや、まあ何持ってましたみたいな話なんですけど、
はいはいはい、
だけの話なんですけど、
うんうん、
ただの懐かしい話なんですけど、
うん、
何持ってましたふもさん。
マリオペイント。
あー、マリオペイントね。
うん、
マリオペイントね、正直ね、うちも多分最初か明確に最初かどうか分かんないけど、うん、おそらく最初の方に買った。
私もね、あれはね、誕生日にスーファミの本体とマリオペイントを一緒に買ってもらったのを覚えている。
なんかうちもどっかのタイミングで多分スーファミとマリオペイントがセットになってるやつかなんかを買ってきたんじゃないかな、うんうん、多分なんかね、でもそういう家庭多かったんじゃねえかなってすげえ思う。
でもあれさ、今考えるとさ、あんまりゲームっぽいゲームじゃないんだよね。
うん、だから買いやすかったんでしょうね、逆に親が。
あ、そういうこと。
まあある種ちょっとチークではないけど、
うん、まあいろいろできたよね、
クリエイティブゲームじゃないですか。そうそうそうそう、だからまあそういう理由つけて買わ、まあ任天堂側からすると買わせたいし、
そういうこと、
親から言うとそういう意味で買いやすい。
あの、よくハエハタキやってたわって、
うん、大半の人がハエハタキにこうなんかマリオペイントの半分ぐらいの時間を奪われてんじゃないかなって気がせんでも。
そうね、半分以上ぐらいかな。もうあれね、次ここに出てくるっていうのがもう分かってて ね、 もうそこに行っとくみたいな。
そこで連打してる。
そうそうそう、
はい、あの、ハイドだけポッポッポッポッ
待ち構えてるみたいな。
やるやる。
やってたなって。
あと尻尾から細かいハエを大量に出す謎のあれ。あれがとにかく嫌だった。
もうあれはもう真っ先に出てきたらすぐにそいつを先に潰しておかないと出てくると面倒くさい。
あとどうしようもない、うん、しかもレベルが上がってくるとあのコパイがどんどん速くなってくる、ね、やめろって。あれ面白かったですね、
うん、
あとボム兵のハエが勝手にたかってくれてすげえな。勝手に寄ってきてくれんからもう連打してないから勝手にしてトコトコトコトコやりましたね。マリオペイント自体はどうした、結構やってました。
うん、あの、いや、ね、なんだろうな、絵描いたりとかってしたかどうか分かんないけど、うん、なんか塗り絵みたいなやつあったんだよね。
あったね。
そう、あれよくやったり、
元用意されてる絵みたいな。
そうそうそう、あれを塗ったりとか、
塗りつぶしペンでひたすら塗りつぶしていくってやつね。
そうそうそう、
あったあった。
とか、あとなんか音楽簡単に作るみたいな、
ありましたね、
うんうん、
あの半音がないやつね。
うん。あれでなんかいろんなさ、あの猫の鳴き声とか犬の鳴き声とかさ、ああいうのとか、あとなんか人の声みたいなのとか、
あはんとかあって、
そうそうそうそう、あの変なやつとかをいっぱい並べて遊んだりとか、もともと入ってる曲とかも何個かあったじゃない。
あったあった、
ああいうの、
てでてってでってとかあった
り、そうそうそう、あれを真似て自分で作ってみるとかね、やったりとかしてたな。
あれ今見るとわ、半音ねえよってすげえ、当時は別に何も気になんなかったね、
うん、
わあすごい音楽作れるみたいな、
うんうんうん、すごいって思ってた、
すごいって思ってた、ね、うん、おちゃんとテンポも変えられる、上にマイルを走ってるみたいな。
そうそうそうそう。
だけだよねあれ、
うん、
うん、
あとあの最初の画面で遊べたじゃない、ポチポチどこを押すとこうなるっていう、
最初の画面も散々遊んだ気がする。
そうそうそう、あそこでずっと
マリオペイントって文字をそれぞれ押すと、
ね、そうそうそうそうそう、
変わるんだよね。面白かったね、
あれでも遊んだなっていう、
流れ星をどっかの数字を文字を押すと、なんか背景がこうスタンプだらけのなんかちょっとワールドですみたいな感じになるんだよね、普段白背景、
うんうん、
でワールドですっていうなってる時に星が時々流れ星がフェーンって降ってくるんだけど、その流れ星をクリックできると大量に星が降ってくる。懐かしい
ね、なんかいろいろあったよね。
あったあった、
うんうんうん、あれが楽しかった。
あれはそうですね、タイトル画面で永遠と遊んだ記憶はまあまあ大体ありますよね、
うんうんうん、
でそこからのうんほほほやほほです、ね、はい、まあ、
はい、
あとスタンプ作れたりとかね、
うん、あったね、
ドット絵みたいの打ってプチプチプチ、
うんうん、
どのぐらいのサイズだったかちょっと今もう覚えてないけど、20もないか、10いくつかける10いくつぐらいか、正方形のスタンプ作れましたね、
うんうん、あれもよく遊んだな、作った、
あれも作ったね、
うん、作った、
あれむしろあれが一番時間 考えたかな。
本当に、
うん、なんかあれでよく戦車とか書いてた気がする。
へえ、戦車、うん、
で戦車書くじゃん、
うん、
で並べるんですよ画面の端っこにベベベベ
って
、
うんうん、
で右と左に並べて、
うん、
弾出てるふ
うにあーなるほど
ドカーンみたいなことをやってた気がする、うん、
へえ。
まああれですよ、ごっこ遊びみたいなも
ん
です、
うんうんうんうん、
あれのデジタルごっこ遊びみたいなあとはなんか簡単なアニメーションも作れたよね。
うん、作れたね。やったやった。
何コマだか忘れたけど。
うんうん、あったあった。
アニメーション作れて、それをなんかこう時間で覚えさせてこういう動きしてくださいねみたいな、
うんうんうん、
できたよね。
あった。
懐かしいな。まああれだよね、クリエイティブさがあればなんか永遠に遊んでられるゲーム
だった。うんうんうん、そうだね。
印象ありますけどね。
うん。
うん、ただ今思うとさ。まあ、当時はマウスだったじゃない、
うん、で
パソコンのほら前段階としてマウスに慣れとくといいですよみたいなさノリだったじゃない、
うん、
ウルグアー的には、
うんうん、
でなんか今あのゲームのテイスト考えると今だったらペンタブで出るのかなと。
あーなるほどね
あ、じゃあマリオペイント出せばいいじゃん、任天堂今マリオペイントをまた新たに出せばいいんじゃない、
うん、多分、ね、そこそこ売れると思う
どうかな、売れるかな。
あれもまたちょっともうちょっと細かく、
いやだって今だったら もはやさあれじゃん、うん、ほら Wii U じゃねえや、ニンテンドースイッチ、
うん、
とかもうタッチパネル対応してんじゃない。
ああ。
もう直接かけちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、でもまあでもそういうソフト出してもちょっと面白いんじゃないと思っちゃうけどね。
うん、
だニンテンドースイッチで、
うん、
で画面でも描けるし、
うん、
なんかそのでっかいディスプレイに表示させることもできますみたいなさ、
うん、
だそのなんだ本体で描いたやつを、
うん、
こう大きい画面に出力レードルにガスって刺すと、
はいはいはいはい、
でっかい画面でなんか作ったものがこう出力して、
うんうんうん、
まあなんかこうページ切り替えたりできるとかさ、
うんうんうん、
基本描くのは手元で描いてみたいな。
そうだね、
まあ、ちょっと面白そうじゃんとか思っちゃいました、
ね、うんうん、いいんじゃない
ね、
うん、
でちょっと安い値段とかで出したら売れそうな気がします、
ね、あそうだ ね,
ね、まあ、どこまで作り込むかっていうのは難しいところでしょう、
まあね、
うん、別にフォトショップ作りてえわけじゃねえしみたいなさ、フォトショップとかイラストレーター作りてえわけじゃねえしなみたいな、
うん、
ぐらいのいい塩梅の。でもなんか任天堂そういうの特性そうですけどね、
うん、
なんかその切りゲーム的に切り分けるみたいな、
うん、
バンドブラザーズとかさ、
うんうん、
なんかああいうゲームゲームしてないゲーム、
うんうん、
ね、まあ、マリオペイント、
うん
うん、ありましたね。
ありました。
他には
あとは前半でも言ってたスーパードンキーコングが、
うん、
多分ワンツースリー持ってたのかな、
うん、
多分ね自分で持ってたのはね、
うん、
そのぐらいなんじゃないかな。
あ、じゃあ全然持ってなかったんだ。
うん、持ってはいない、
うんうん、
だいたいねあの家で、
うん、
私あんまりね友達を家に呼ばない子だったので、
はい、友達がいなかったわけではないってことね。
友達の家に行く、
うん、
そう、なんかね家に呼びたくない人だった。
あ、まあそれはいるよね、
う
ん、
そう、だから
俺もそうでしたね。
だから友達ん家に行くので、
うん、
で大体友達が持ってるから、
うん、
わざわざソフト持ってくっていうこともなく、
え、じゃあ友達の家に入り浸りだったわけ。
大体そうだよ。
ああ、なるほどね。
そう、あのだからその友達によって持ってるソフトってやっぱり違うじゃない、当たり前に、うん、だから、うん、この子の家に行った時にはこれをやって、この子の家に行った時にはこれをやってみたいな感じで、うん、ちょこちょこいろいろはやっていたけど、
うん、
実際自分の家でってなったらそんなに持ってない。
あれ、さっき言ってた FF6 とかは？
あ、それは家にあったけど、
うん、
弟の持ち物なのかな。
あー、なるほどね、
うん、
まあ、であったにはあったけど、
あったにはあったね、
うん、
だから弟にあの友達にあのセーブを上書きされるとかっていうことがあったんですよ。
で上書き被害した、
うん、そう、被害す
不毛だななんか、なんか悲しいな。あ、じゃあ持ってるのはそんぐらいだったの。
だいたいそのぐらいじゃないかな。
うーん、なんか他にこう、まあまあ友達の家とかでプレイしたでもいいけど、うん、なんか印象的だったゲームとかってあります？
ね、そのスト2やってたっていう話、
うん、ダルシム、
うん、でその子の家、
ダルシム、うんってなんだ
よ、うん、
うん、
で同じようなそういう格闘系で、
うんうん、
ランマ2分の1、
あ、はいはいはいはい、
やつのやつって名前ちゃんとタイトル覚えてないっていうね、
うん、
あれはよくやった。
格ゲーがあったんだ。
うん。
お
かな。
意外と格ゲーやってる人なのね。
うん、格ゲー結構やってたね。
俺スーファミで格ゲーって実はあんまりやってないかもしれない。
あ、そうなんだ。
うん。いや、兄弟は割とね、格ゲー好きそうなんだけど、俺はね、あんまりね、まあまあ多分負けるから嫌なんだろうね。まあ今でもそうなんだけど、俺格ゲー基本、コンピューター相手に戦いたい人なんだけど。どちらかといえば、ね、
うん、
対人戦で勝てるほど上手くなるのって結構なハードルなんじゃないですか。
あ、まあね、
で今なんかほらすぐにさ、もう簡単にオンラインとかに繋がるとさ、強い人ばっかり、まあまあ、ある程度弱い人でね、マッチングするようにはなってるだろうけど、弱い人ってどんどん人口減ってくじゃん、ああいうのって構造的に
そうね
弱い人はなかなかずっと続けないからさ、
うん、
ね、まあ、まあ大変だよねって思ったりするけど、だ俺あんまりあれなんだけど、
ね、私も強くはなかったよ。
うん、でも好きだったんだ。
好き、あ、そうだね、まあ嫌いじゃなく普通に楽しんでやってたね。
でも俺どちらかといえばあれかもしれない、ファイナルファイトとかさ、ああいうベルトスクロールみたいな、
あ、
まあほらセーラームーンとかさ、
はいはいはいはい、
ああいう方が好きだったかもしれない。あれ多人数できたりするじゃん。
ああ、
まあ格ゲーではないけど殴ったりするわけじゃないですか。
うんうん、うん、
ああいうのは好きだったな。
セーラームーンとかあったね。
まあ、セラームーンもなんかシリーズによってなんか対戦ものだったりする時もあったような気がして、
うん、
なんか、
うんうん、
あったね。格ゲーより俺はああいう方が好きだったな。
うん、うん、なんかそんなのやったりとか、
うん、
あとはパロディウス。
パロディウス、パロディウス、スーファミだと極上パロディウスはもうまだ出てない子でしたっけ。
ああ、スーファミじゃなかったっけ、あれ極上。
まあ出てましたっけ。プレステでも出てるんですよ、確か。
ああ、そっか。
うん、パラディスダーも出てましたね。
あ、うん、
あれはファミコンとスーファミでしたね。
うん、じゃあパラディスダーはやったのかな。
テレンテレンテレレレテ
テテテテテ
テテテテテ
テテテ
テテテテテテテテテテテテテテテテで、スーファミで持ってなかったんで、
うんうんうん、
スーファミ版のパラディス、あ、パラディスダーか、
うん、
を言われてもピンとこない。
そうか、
うん、
スーファミの方でしかやったことない
んだ
しょ。
ないんだ逆に。
そうそうそうそう。あのね、パロディウスも、うん、っていうかパロディウスの方がほとんどやってたんだけど、
うん、
グラディウス、
はいはいはい、
もう多分その子ん家にあったんだと思うんだけど、
グラディウスファミの3かな多分。
うん、なんとなく多分やったことはある。
へえ。
ただそんなに覚えてない。パロディウスの方が強くて、
パロディウスの方がキャッチーだよね
イメージ強くてね、うん、そっちのイメージの方が残っちゃってるけど、
グラディウス初代からいきなり4に飛んでるからな、やったやつ。
あ、そうなんだ。私、うん、いくつか分かんないけどスーファミで、
うんうん、
ちょこっとやったことある。
うん、
ああいう系のやつも結構やってたかな。
意外とやってんだね。
うん、全部持ってないけどね。
持ってないけどね
友達ん家なんだから、
はいはい、なんか意外とほら女の人ってパズルとかさ、
あ、パズル好き
そうな印象。
ぷよぷよとかやってましたよ。
ぷよぷよね、
ぷよぷよ結構強かったよ。
ぷよぷよあんま好きじゃないんだよな。いや、ぷよぷよもさ、ほらなんか対戦的なイメージする
じゃ
ない
。
でも連鎖がね、ほら慣れると見えてくるじゃない、
うん、
これそこの領域までいかなかったから、
あ、
ひたすら両端に積んでなんか連鎖できたらいいなっていう感じだから、うんうん、そうそうそう、そんな感じだったな。
あとなんだろうな、ヨッシーのクッキーはスーファミ、
ファミコンとかでも出てたんじゃないかな。
多分スーファミの方でやってた、
うん、ヨッシーのクッキー俺全然やったことないんだよね、正直。
あれなんかね、理解するまでにちょっと時間がかかった。あの普通のぷよぷよみたいな感じで降りてきてっていうのだと分かりやすいんだけど、
落ち物じゃないでしょ。
そう、ずっと全部が詰まってる感じで、
詰まっててなんか入れ替えるんだよね。
そうそうそうそう。だから最初、え、これはどうしたらいいんだろうって思って、
なんか印象としてはルービックキューブとかに近い感じ。
あ、まあそう、
ね、列ごとにこうずらしていくみたいな、
うんうん、そうそうそうそうそうそうそう、
ね、
あれがねなかなか難しくて、
うん、
でもちょっとな理解すれば、うん、ああなるほどって言って面白くて、なんか友達ん家でやってたなって。
うーん、なんか俺今別に全然関係ないけどピクロスとかあったなと思い出しましたけどね。
あ、
マリオのピクロス、うちゲームボーイであったんだけど、
へ
ースーファミでも確かスーパーピクロスみたいのがあった気がする、
うん、あったんか
けど、なんか家にゲームボーイの方があった 印象なのかな、なんかスーファミの方はあんまり流行ってなかった気がしますけど、あったなとか、
うん、あったあった、思い出した。
まあそんなとこ、小野さん。
そうです、あとツインビーの、
うん、なんかシューティング、
シューティングじゃないんだよツインビーなんだけど、
アクション的なやつも出てましたよね、
うん、そう、あのなんだろうな、動くやつ。なんて言えばいいんだろう。
俺ね、それビジュアルとしては知ってるんだけど、やったことはないかな。
あれはね、あのね、弟の友達に借りて、
うん、
家でずっとやってた。
うーん、うん、面白かったの。
割と面白かったんじゃないかな。結構やってた印象があるから。
へー、やったことないんだよね。
むしろあのツインビーはそれしかやったことがないから。
うん、
シューティングを知らないっていうね、
邪道だね。
そう、あとあと、あ、シューティングなんだって。
ツインビー、うちもプレスで持ってたようなのは出たな、ツインビーヤホーかな、出たなツインビーってやつとツインビーヤホーっていうのが別にあったんですよ、
うん、
でそれがセットになって入ってるやつが家にプレスであったんだけど、それは両方縦仕様なんですね、
うん、
そうそうそう、最初のツインビーと、あ、でも横も縦もなんかハイブリッドのやつだったかな。なんかね、一時期ハイブリッドのやつも結構出てたんですよ。
へー、
あのグラディウスの外伝として出たサラマンダーとか、
うん、
あれも確か縦と横のハイブリッドじゃなかったかな、ふわっとしてるけどな。でツインビーはなんかね、ファミコンの時だと3人プレイまでできるみたいなね、あったはずなんですよ、
うんうん、
ツインビーとウィンビーとグインビー、
うんうんうん、キャラクターは3ついるよね、
青、赤、緑、
うんうん、
うん、なんかそんな印象あります、ね、ただなんか一回、なんか数回やったことあるけど、ファミコンのツインビーはちゃんとやったことはない気がする、
うん、
そうか、アクションしかやったことないのか。まあでもあ、うん、なんかキャラクターでかくてなんか面白そうだなという印象はあったけどね、うん、ツインビーのアクション、
う
んうん、
多分面白かったよ。
ちょっと人だね、あんま印象残ってねえんじゃねえ結果で。
だってさ、もう何年前よっていうぐらいの話ですよ。いや、まあ
そうだけど、そうだ、面白いものは記憶残ってるもん
かな。そうか、いや断片的にね、あの映像としては覚えてるし、うんうん、すごいやったなっていう、懐かしいなっていうのを覚えてるから、うん、きっと面白かったなって、うん
うん、でストリートファイターは誰使ってたんですか、
うん、特に誰ってい
う。まだ言うかって。じゃあ俺行きますか。
はい、
俺はね、正直ね、あんまり王道のやつは持ってなかった印象あるんですよね、今ね思うと。
王道というと、
あのクロノトリガーとかさ。
ほう、
俺クロノトリガースーファミの名作で割と筆頭にあげるんだけど、うん、っていうかある、うん、あげるんだけど、
うん、
持ってなかった。持ってはなかった。
やったことはある、
やったことはある、ちゃんとクリアはしたけど持ってはなかった。
うんうんうん。
あとは、まあ、FF もね6しか持ってなかったんじゃないかな確か。
うーん、
うん、そんな気がする。ただ4も5も一応やってはいる、
うんうんうん
うん、ドラクエは何も持ってなかったですね、
うん、
ただ5はやったことあるんだけど、やっぱ持ってなかった気がするんだよね。
へ
ー、だからその辺どういう経緯でやったのかっていうのかなりあやふなんだけど、
そういうもんだよね。なんかさ、うん、ファミコンとかスーファミの時代って、
うん、
なんか割と自分で持ってないけど最後までやったとかさ、
そうだね。
結構ある気がする。
あるある。全然ある。貸し借りはまあ頻繁な時代でしたよね。
うん。うん、
だまあ学生ってそういうもんなんでしょうけどね。
うん、
学校で無理やりにでもね、直接会えるからそこで貸し借りみたいな簡単にできますからね。あとはね、マリオワールド、スーパーマリオワールドも。
うん、
多分家にはなかった気がする。
うんうん、
うん、あとロマンサガとかね、
うん、
持ってなかったですね。
じゃあ何を持ってたんだい。
そうそう、でまあまあそれを前提として話すんですけど、
はい、
最初はね多分さっき言ったマリオペイントだったような気はする、
うんうんうん、
であとほらマウスついてたでしょ、マリオペイントって、
うん、
っていうか結果なんか任天堂以外でマウス対応のゲームって出てたのかっていう疑問が若干あるんだけど、まあそれは置いといて、
うん、
マウス対応のゲームでマリオとワリオってあったじゃないですか。
どんな？
あったんですよ、
うん、
ね、マリオとワリオはね、まあ、なんだろうな、マリオがスタート地点でいきなりもう頭にバケツかぶって前が見えないっていう状態になるの。
あった、やったそれ
で、マリオはひたすら前に進む。
はいはいはい。
で確かマウスでクリックすると方向転換するのかな、前と後ろで、うんうんうん、であとはまあそのクリックでいろんな装置を動かしたりして、はいはい、マリオをゴールまで行かせるのが目的。
やったやった。
そうそう、それもマウスゲーでしたね。
はいはい、懐かしい。
結構後の方になると普通にむずいっていうやつ、
ね、うんうんうん、
あってましたけど、そうそうそう、あれありましたね。
うん、あったね。
正直マウスの対応のゲームはその2つしか知らない。
うん、知らないね。
他にあんのかな。
うん、わかんない。
いや、あんだろうね、さすがにあんだろうけど。まあ、でもマウスってさ、なんかマリオピントですげえ流行ったけどさ、正直それ以外マウスのイメージない、うん、
ないね。
ないね。
うん、
まあ、でもマリオとワリオはそんなに俺自身は好きじゃなかったけど、親がやったりとかもしてたかな。
うん、あれなんでだろう。多分私家にはなかったけど、すごいやった記憶があるよ多分。
うん、
ソフトは友達が持ってて、
うん、
マウスは私が持ってるみたいな。
それどうよ。友達はマウスも持ってるけど、マリオとワリオしか持ってなかったとかさ、なんかマリオペイントとマリオとワリオちょっと交換しようぜみたいなことになってた
のか。やってたのかな、なんかわかんないけど、ね、やった。でもそれはやった記憶はある。
うーん、
けど持ってはいなかったはず。誰に借りたんだろうな。
まあまあ、でも俺もやったけどな、あれな。
うん、
まあ、うん、別に普通に面白かった、
うんうんうん、
相変わらず任天堂なんて作りは良かったですね、
うんうんうん
うん、で、次聖剣伝説2はあれですね、前回あのスーパーマリオミニに入ってるよっていう話にしましたけど、あとスーパー EDF、 これ多分聞き慣れないと思うんですよ、
うん、
EDF はあれですよ、ボート
EDFEDF
の EDF ですよ。
ほう、あれのスーパー
ミニですか。意味合いはね、意味合いはね。意味合いが同じっていうだけで別にあの地球防衛軍は関係ないです。
なんだ。
そうそうそうそう。あのね、これシューティングなんですよ。横スクロールの。
うん。
で、なんかね、わかんない、誕生日かなんか誰かに買ってもらった記憶があるのね。
うん。
多分だけど。うん、で、なんかね、そのパッケージ裏がかっこよかったんですよ。
うん、
でなんか時期の周りこうオプション的なものがさ、なんかくるくる回ってる風な絵とかが書いてあるわけですよ、
うん、
で俺当時ね R タイプを何でか知ってたんですよね、うん、R タイプっていうゲームがあったんだけど、うん、でそれもなんか時期の周りになんかオプションみたいなのがあって、うん、っていう絵だったんで、なんか そんな感じかなと思って買ったんだけど、
うん、
ちょっと違ったんだよね。ちょっと違ったんだけど結果的に面白かったのよ。
面白かった。
うん、
うん、
ただめちゃくちゃマイナー
な
作品で、しかもメーカーがジャレコっていう、まあ聞いたことないでしょジャレコ、
うん
うん、まあ、うん、あんまり、
うん、
そうそうそうそう、ただそのゲームはね割りかし面白かったです
よ、うん、
ただちょっとねなんかね全体の尺が長いんだよね、一周がすげえ長い、
うん、
だからまあ元ゲーセンのソフトじゃないと思うんだよね、だから多分なんか異様に長いんだろうけど、
うんうんうん、
でなんかねちょっとねバランスが悪いのよ、ゲームとしては面白いんだけど、
うん、
で別にそんな音楽とかさグラフィックとかさそんな踊ってるわけでもないのよ、結構ぬるぬる動くから楽しいは楽しいんだけど、
うん、
あのねバランスが悪くて、なんかね時期の自分の機体が使える武器みたいなの最初に選ばされるのよ、
うん、
でそれがなんかね結構ね8種類ぐらいあるのかな、結構あるんだよね、
うん、
でそれで選ぶんだけど、一番さ初期に初期っていうかまあ初期装備っぽいさバルカンみたいなのがあるわけよ、
うん、
バリバリバリってなんかちっちゃい玉がいっぱい出るみたいなやつがあるんだけど、まあそれとかあと普通のレーザーとか、
うん、
あのね武器によっての攻撃力が全然違うのよ。めちゃくちゃバランス悪いのそこが、もう難易度変わっちゃうぐらい攻撃力が全然違うの。
はいはいはい。
でその特徴のないバルカンみたいなやつがまあ弱いので、で、うん、普通のレーザーもまあ弱いの、
うん、
笑っちゃうぐらい弱いのよ、
うんうん、
で強いのがなんかね、なんかフォーミングレーザー、勝手にその銃口が敵の方に向いてくれてレーザー撃ってくれるみたいなやつがあるんだけど、うん、それがめちゃくちゃ強いので、勝手に敵の方狙ってくってくるわけじゃん、
うんうん、
まあ弱点があるとすれば弾速が遅いぐらいなんだけど、
うん、
それがめちゃくちゃ強いのよ、
うんうん、
それ使うよねっていうさ。だって狙わなくていいんだもん。
そうね、
後ろにいる敵も全然撃ってくれるのよ。
へー、
だからねなんかね、うん、バランスは悪かったね。
うーん、
だからだんだんね何週かプレイしてくるとだんだん縛りプレイみたいになってくる。自然に今回はバルカンを使ってクリアしてみようってめっちゃくちゃ難しいの。
はいはいはい、
ヨエーってなるのね。で途中で何回死ぬとあの武器選び直しせるんだけど、うん、コンティニューするとね、
うん、
そうそう、で、ま、挫折してバルカンやめようってなるみたいな、
はいはいはい、
そうそう、そんなゲームがあったな、あれはね、うん、まあ、面白いは面白いんだけど、
うん、
まあ、もうちょっとなんか名前出てもいいんじゃないかって俺は個人的に思ったりする、
うんうん、
まあ、もしかしたら俺の脳内美化されてるのかもしれないけど、
うんうんうん
うん、まあストーリーはよく分かんなかったけど正直地球防衛してる感はあんまりなかった。まあ、なんかあるタイプの出来損ないみたいな感じでした。ストーリーは、で次がスーパー R タイプ、まあ、うん、今話に出たやつですね。
出たやつですね、
はい、これはねでも兄弟が買ったのかな、
うん、
でシューティングなんだけど難しかったなというは、
うん、
あんまりやった記憶はないですね、うんうん、当時ね正直ね兄弟のまあ、権力が強かったわけですよ。
おうおう、
まあ、自分末っ子なんで。
そうですね、
そうそう、
お兄さんとお姉さんもいて、
ね、ソフトは持ってるけど実際俺がほとんどやったことないみたいなゲーム結構ありましたね。
うーん、
であと FF6、 まあ FF6 も、うんうん、まあ、見てることは多かったですね、
うん、
そういった事情でだから話は大体知ってるのよ、
うんうんうん、
そうそう、さっきま大陸で止まったみたいな話してたけど、うんうん、大体その後の話を大体知ってるの、
うんうん、
そうそうそう、
私も大体 FF は弟がやってて、
うん、
自分ではクリアしてないけど、うん、最後はちゃんと知ってるみたいな、
うんうん、
見たことあるみたいなのは結構多かったな。
そうよね、
うん、
まあまあまあ RPG ってそんなのが多いなと今振り返るとですけど、うんうん、で天地創造、
お
これはエニックスだったかな、スクリーンではなかった気がするんですけど、まあアクション RPG ですね、
うん、
まあちょこちょこ話に出る電気屋の開店記念で、
うんうんうん、
数限定で100円で売ってたっていうやつです ね
兄弟みんなで買ったって、
そうそうそうそう家に2本ある
、
うん、これ面白かったんだけど、あれこのアイテムどこで使うんだろうなっていうアイテムが最後出てきて、熱病の薬だったかな、なんかねそれが最後までずっと残ってて、あれこれどうやってで使うんだろうなって大人になってからネットで調べたぐらいの感じどうやら使いあれがあったらしいんだけど、分かんないと、
うんうん、
なんか壮大な話すぎて当時はついていけなかった。
うん、
うん、なんか地球創生みたいな話なのよ、
うんうんうん、
何大陸を作るとかさ、なんかそういう話になってくるわけ
へ
アクション RPG なんだけど、うん、ちょっと不思議なゲームですよ、
うん
うん、でもなんか名作扱いはされてるみたいな、
うん、
なんか自分が100円で買っちゃってるからなんか、うんうんうん、なんか名作感が出てなくてごめんみたいな感じがある
うん、うん、
あとはね悠々白書、
おーゲームあったね、
うん、え、ふもさんが知ってるのはどの悠々白書、
わかんない、なんかあったね、
あのね大きく分けると普通に格ゲーのやつと、
うん、
あとなんかねあれはすげえ言い方が難しいんだけどなんかねアニメ調のやつで、
うん、
なんか独特の操作をするやつがあるんです、
うん、
どっち、
多分格ゲーの方かな、
あ格ゲーはね後に出たやつですね、
うん、
幽遊白書2とかファイナルとかその辺は格ゲー、
うん
うん、まあ、そっちも実はあったんですけど、
うん、
まあ、まとめて話しちゃうと、
うんうんうん、
ね最初の幽遊白書がねなんか独特のシステムでね、
うん、
未だに固定っていうかファンが多い
です、ね、
なんかまあまあなんだろうなあれねすげえシステムがねすっげえわかりにくいのよ、絶対説明書なかったらこれわかんないだろうっていう感じで、まあなんかこうなんだろうな右と左にキャラクターが映ってて、でそれをなんかいろいろ実況しながらなんかペッてやるとパンチが出たりみたいなことなんだけど、
うん、
なんかねなんだろうな読み合いみたいなことになるわけよ、パンチの方が出は早いんだけど、
うん、
遠距離攻撃をパンチより後に出されても遠距離攻撃の方が優先されるとかね、なんかちょっとカードゲームとかああいうボードゲームみたいなのに近いノリ、
うん、基本対戦ゲーム的な、
うん、そう対戦は対戦ですね、
うん、
でコンピューターだったら対人で対戦するんだけど、
うんうんうん、
格ゲーとかではないですね、
あそうなんだ、
そうそうそう、
へ
だからリアルタイムに殴り合ってというよりかはどちらかというとちょっと読み合いっぽくなるっていう、
うんうん
うん、でまあそれプラス霊力っていうのがあって、
うん、
でまあまあ遠距離系の攻撃は霊力いっぱい使うんだけど、その近接攻撃より遠距離攻撃の方が優先されるとかね、
うんうんうん、
ただ遠距離攻撃も避けられるとその後に近距離攻撃がちゃんと入ってくるんでみたいなね、
うん、
あれはでもねなんかその辺の読み合いとかもあってね、
うん、
普通に面白かったですね、うん、でその後にねなんかね幽白書特別版みたいなのがだいぶ後に出たんですよ、
うん、
それがなんかねキャラクターが追加されてて、
うん、
同じシステムで、ね、キャラクターが追加されててみたいなやつで、
うん、
それが普通になんか面白そうだったんだけど、
うん、
うちにはなかったですね、
うん
うん、そんなゲームがありましたね、
はい、
すっげえ言葉で説明するの難しいんだけどあれそうそうそう、で、あとは新女神転生2、
うん、これよくはるさんから聞 くやつ。
そうですね。ただこれは俺が持ってたんじゃなくて兄が持ってましたね。中古で買ったんだったかなんか、
うん、
ですね。まあでも俺もあの後にプレイして、
うん、
そうそうそうそうやってるんで、
うん、
あれはねなんかね戦闘のエフェクト、まあまあ言うてみればドラクエに近いようなスタイルですよ。前にこうキャラクターがポンポンポンって映ってて、うんうん、自分側は見えないみたいな数値だけ書いてあるみたいな、はいはいはい、戦闘なんだけど、なんかねエフェクトがね好きでしたね今見てる。なんかまあざっくりやスピーディーなんですよね異様にね戦闘が。あれはねあの戦闘はすごい好きなんですけど、ね、まああとは雰囲気もなんか他のゲームからしたら異様でしたしね、
うん、
なんかいろんな神様が出てきて
さ、はいはいはい、
が一色たになって出てくるわけじゃない。でなんか結局なんかまあまあ女神転生全般通してそうなのかもしれないけど、
うん、
まあ、何が正義で悪なのかっていうようなざっくりしたようなさ、うん、あの話で、
うん、
まあ、話がすごい好きだったんですね、うんうん、なんか甘くない感じで、
うん、
そうそう。あとは頑張れゴミモン2、これはね自分で買った記憶が、
へ
ー、うん、まあ、どういう経緯だったか分かんないけど自分のソフトっていう意識が未だにあるんで、
うん、
で多分なんかで買ったんでしょうけど、そうそうそう、あれは面白かったですねやっぱね、
うん、ゴエモン面白いよね。
ゴエモンは面白かったですね。ゴエモンインパクトとか超懐かしい。巨大ロボみたいな、
はいはいはいはい、あった。
乗ってなんだろうな、あれもちょっと 3D チックな戦闘するんですよ ね、
うん、
そ, うね、
うんうん、
そうそう、所感してみたいな、うん、ロボットのコックピットから見てる視点みたいな。
はいはいはい、
あれ面白かったですね。で、うん、ボスと戦うのはその画面、
うんうんうん、
パンチとか出せるんですよ、ボヨンって。あれ面白かったですね、うん、でね複数人プレイできるじゃない、
うん、
で複数人でやるとさ、ゴエモンインパクトはさ、あのワンピー側が左腕で 2P 側が右腕っていうクソ操作しづらい状態になった
の、ね、はいはいはい、あれね逆に面白いのね。
そうそうそう、
友達とかとやると
あれでもすげえ面白かったよな、うん、なんかあれ系さちゃんとねあの今風にさアレンジして出したら今でも全然売れそうなのに、うん、ねこんなミさんみたいな話ですよ ね、
ね
そうそうそうそう、
何で出すんだろうか、まあ、今出すとしたらその本体を、
本体、
うん、どこの
出すんだろう ね、 ね、でも据え置きゲーじゃないとなかなかオフラインの協力みたいにはならなくないですか。
あの Wii とかあっちの系統ですか。
うーん、じゃないかな。だって DS で出してもさ、なんかゴエモンをね通信でつないでやるって
ちょっと、ね、
なんか変な感じするよね、
うん、
なんかやっぱ同じ画面見てワイワイっていう印象はあるよなんか、ね、うん、まあまあその昔のイメージ引きずり次なのかもしれないけどもしかしたら、
うん、
うん、まあ DS とかで出してもいいんでしょうけど ね、
ね、
うん、作品の雰囲気自体は DS で出ててもおかしくなさそうなんだけど、そのなんか協力プレイみたいなところでって感じかな。
スイッチとか、
うん、まあ、もちろんスイッチでも全然いいだろうけどね。なんかね、ゴエモンはいつの間にかいなくなっちゃって、ちょっと寂しい感じで。まあまあ、途中からもしかしたらそんな売れてなかったのかもしれないですけど、
ね。ああ、ね。でもなんか結構出てたイメージだよね。
うん、スーファミでも多分その後でも2作ぐらい出てんじゃないかな。
ねえ。
うん。面白かったですからね。
うん、
そうそう。あの、協力ゲーとして、
うんうん、
協力ゲーやらパーティーゲーとしてすごい良かったですからね。
ね、
それこそさっき言ってたパルデュースとかさ、
うん、
あの辺と一緒になんかその辺のねシリーズいっぱい持ってたのにね、コナミさんみたいな、
どうしたのかな
感じあるけどな、うん、続いてイース3、
うん、
ワンダラーフロームイースですよ。まあイースっていうゲームのシリーズが未だにありますけども、
うん、
それの3のやつですね、はい、あの1、2って見下ろし視点のゲームだったんですけど、
うん、
それが急に3になって横スクロールのそうそうそう、まあそれを持ってたんですけど、
うん、
あのね、まあ元パソゲーなんですよ、
うん、
で、まあ、スーファミの移植なんですよ、
うん、
で、まあ知ってる人からするとスーファミの E3 はクソと言われている。
へ
なぜなら移植がひどい、
あ、そう、
曲がちょっとした別物みたいになっとるやないけっていう、
へ
な話なんだけど、
うん、
それは情報として知ってるんだけど俺は、
うんうん、
知ってるんだけど俺にとってもう最初に見た E3 がこれなんで、
あ、そうね、
もうね、あのね、その元の E とされている BGM を聞くともう違和感しかないのいや、いいのはすげえわかるんだけど、
うん、
俺にとってこっちがアレンジ版のようにしか聞こえないんだ、ごめんみたいになっちゃう、
あるよね、そういうの、ね、
悲しい、ちょっと
自分が最初に見た方
が、いや、そしてスーファミ版も別に俺そんな悪くないような気がするのよ今聞くと、
うん、
なんか悲 な仕事やなと思って、ね、そうそう。で別にゲームの移植もそんなに悪くもなかったような気もするんだけどね、うんうん、まあ実際やり比べてないから分かんないですけど、うんうん、まあ、確かにでも音色の選び方は全然違うなと。で、あとイース4、
はい、
まあこれはあれですね、なんかイース3で失敗したのかあのまた上からの見下ろし手に戻ったイースですね、はい、これもトンキンハウスが移植してるんですけど、そのどうだったんでしょうね、まあ、移植クソと言われるトンキンハウスが移植してどうだったのかをよく知りません。で、あとはレミングス、
はい、
はい、
これは
これはなんかね、人型のちっちゃいネズミをゴールまで導こうって
。ち
いや、まあほらちっちゃいムーミンみたいなもんだと思ってください。
ほう
が入り口からポコポコ一定間隔で100匹ぐらい出てくるわけですよ、
うん、
でそいつらを、うん、になんかじゃあお前は、階段を作れって言うと階段をよいしょよいしょって階段作る。でゴールがあってそこまで、うん、なんとかしてたどり着いてっていうゲーム
へ
ー、元もこれもパソゲーなんだけど、
うん、
でそのゴールまで何匹たどり着かせてくださいねみたいなノルマがあって、うん、でまあそのノルマを達成するとクリアン、ステージクリアになって次のステージ行きますみたいな、うんうん、結構まあ内容的にはストイックというか、
何それはこれを作れとかって言って力尽きて死んじゃうとかって、うん、
全然死ぬで落下しても死ぬ
ああそういうこと、
うん、基本的にあの何その道の先がさ崖とかになってても、
うん、
タッタッタヒューって下に落ちてラーって潰れる
へーちゃうんだ勝手に
そうそうそうそう、だからあのね壁代わりになってくれる命令とかもあるのよ、
うん、
まあその命令自体が数が限られてるんだけど、でじゃあ壁代わりになってくださいって言うじゃん、
はいはいはい、
壁代わりになってるやつがいるじゃん、
うん、
そいつをじゃあもう壁やめてくださいっていう命令はないのよ
あそういうこと、
うん、でそいつが残ってる限り、
うん、
クリアになんないよ。
あら。
だからそいつどうするかっていうと自爆させんの。
うわあ。きつい。
でしかも なんでか自爆するとなんかね爆発が結構破壊力あってちょっとね床がえぐれるのよ。でその爆発を使って道切り開くようなパターンもあったりするんです
けど。うわ
お。いろいろある。
そうか、
うん。地味に面白いですよ。で地味に名作みたいな話も。よく聞きますけど、ね、
聞きながらピクミンを思い出したよ。
あーでもピクミンほどこうアクション性はないですね、
うん
うん、もう完全にそいつらはひたすら、まあ、だからあのマリオとワリオにある種近いかもしれない。
うん
そうそう、スタート地点からマリオが大量に湧いてくるみたいな
マリオ自爆させるみたいな
そうそうそうオーノーパンってなんか全員自爆みたいな、もう最終手段みたいなボタンもあるんだけど、だからもうどうしてもクリアできなくなっちゃったわけ、使うみたいな、うんうんうん、それやると大量に出てる時にピッてやるんだけど、
うん、
みんな頭抱え出してあのカウントダウンされないの、頭のみに数字が5432にポコポコポコポコポコポコみんな死ぬ、
うわ
うん、そんなゲームでしたね。
へ
そうそう、ちょっとねそのね、なんかざわっとする影も、
うんうん、
簡単に死んでいくみたいなただすっげえちっちゃいのそのキャラクター。
へえ、
そんなグロかったりとかはしない。
ああ、なるほどね。
そうそう、心は痛むよね
そうね、
そうそう。続いてダンジョンマスター、
はい、
はい、ダンジョンマスターはね、おとがめのね84回85回で昔語ってるんですけどね、
うん、
まあ、うん、あのなんだウィザードリーみたいな視点のなんかゲームです、
うん、じゃあそっちを聞いてくださいってことだね
そうそう、ダンジョン探索型をね、結構リアル寄りなゲームで、重さとかね、
うん、
お腹が空いたりとか水が足りないよとか、
うんうんうん、
私はこれできるけど あなたはこれできませんみたいな、いろいろね、スキルがあったり、うん、特性があったりみたいなやつ、うんうん、いやーもうよかった84回85回切りください。これもパソコンの移植なんだけど、すげえねスーファミ版動作が重くてね、
うん、
そこだけがネックですね、
うんうん、
それがなければすごいいいゲームなんだけどな、うん、はい。であとテトリス舞踏外伝、
舞踏外伝、
はい、テトリス戦っちゃいます。
え、ね、
テトリスのブロックあるでしょ、
うん、
テトリス棒で殴るの。
殴るの。
いや嘘嘘
格ゲーみたいな
あのなんだ T 字のブロックこう手裏剣みたいにして投げたり、
投げたり、びっくりだねそれね、テトリス格ゲーになったみたいな
そうそうあの四角ブロック相手の上から落としたりする。いやしないから そういう、そういう格ゲーではないんだけど、あのほらぷよぷよあるでしょ、
ぷよぷよ、
ぷよぷよとテトリス足して2で割ったような感じ。
キャラクターがあるみたいな。
あ、でもキャラクターはある。
お
キャラクターがあって、でその列を消していくとなんかね自分の魔法ポイントみたいなのが溜まっていくわけよ、
うん、
でその魔法ポイントの溜まり具合で、
うん、お邪魔ぷよ出る。
いや、ま、魔法っていうか能力が使える。
能力
で、まあ1段階目に溜まってるのと2段階目ってもっと必要な量が変わってくるんだけど、うん、その時溜まってるやつでその強い技、
うんうんうん、
だから大量に溜め込んで、
うん、
技を出すと、
うん、
まあキャラクターごとに全然違うんだけど、いろんなすごいことが起き
る。すごいこと、
まあ、一番低いやつだと下2列が無条件でボンって消えるとかさ、
あ、はいはいはい、
そういうのから始まって、
うん、
なんかもうレベル高いやつだとどっか消すとそこより上の段の空いてる隙間あるじゃん、穴とかできちゃったところが全部埋まると、うんうん、
へ
とかね、そういうだ、それをうまく使うと大量に連鎖できる、うん、
そうだね
みたいな話になった、
ね、へ
え。それはね結構やった気がしますね。ただまあまああれだよね、まあ、対戦ものによくありがちな兄弟でやると喧嘩するみたいな、まあ、あったなとか、ね、基本的に負ける方ですけどね、
うんうん、
あったなとか面白かったですね。ちょっとストーリーもあって、まあなんかほら、うん、今のぷよぷよってなんかそういうテーション
で、うんうん、そうだね、
まあ今っていうかぷよぷよは全体的にそうか、
そうだね、ずっと
ストーリーなんかちょっとね、ああいうテイストのあるテトリス、
へ
ー、地味に面白かったですけどね、
うん
うん、最近割とテトリスって硬派のやつしか出ないじゃない、うんうん、まあ、この前ぷよぷよテトリスっていうだいぶいいキャラですけど、ね、うん、まああれに近いかもしれないですね、
うんうんうん、
であとは、書いて作って遊べるデザイモン、はい、デザイモン、あれですよ、ゲームを作るゲーム、
うんうんうん、
まあ、デザインもはシューティング作るゲームですね、
うん、
うんうんうん、まあ持てたよっていう、
うん、
まあ、大抵つもう本来は作るゲームなんだけど、プレゼントとしてなんかいくつかゲームが入ってるんですよ、
うん、
うん、まあそればっかりやって結果的にね
はいはいはい、はい、
あとプリセットのやつで、あの武器の絵面、攻撃の絵面だけちょっと変えたりとか、
うん、
なんかそんぐらいしかあんまり俺はやった記憶がないですけどね、
うん、
うん、あと、あ、もうここもう作るもん並んじゃいましたね。RPG 作るスーパーダンテ。
おお、なんか最近どこかで聞くような。
そうそうそうそう。ああ、RPG シクールっていうゲームがありましたけど。澤田さんとね、Q さんがやったやつね。
うんうん、
はいはい。じゃなくて RPG スクール、スーファミのやつですね。
うんうん。
これも持ってましたね。
うーん。
まあ持ってたっていうぐらいですね。
やってないんですか？
俺はほぼやってないですね。
へ
え。うん。ただまあどんな仕組みだったかみたいのはぼんやり動いてます、
うん、
なんか人立てるじゃないですか、人とか置くじゃないですか、
うん、
で人置いただけだと当然何の会話も発生しないわけですよ、
うんうん、
でなんか例えば商人だったらこう人がいてテーブルがあって、そのテーブルに向かって話しかけるとイベントが起きるみたいな、なんか設定をこうちまちましなくちゃいけなくて、そう、なんか感覚的にはさ、なんか人が前目の前にいてそっちに話しかけたら会話になるのは当たり前でしょって気がするけど、
うん、
プログラム的に考えると別に人に話しかけてるんじゃなくて、実際は目の前にあるのはテーブルなのよ。だからイベントを起こすのはテーブルに対して起こすように設定しないといけないみたいなさ、なんかそういうのもいろいろありましたね。
へ
ー、そうそう、懐かしいと思ってそうそう、もう結果的にゲーム作った記憶ほぼないですけど、ね、でもざっくりまあそんなところかな。なんか多分他にあるんだろうけど、なんかゲームのそのウィキにね、ゲームの一覧、スーパーファミコンのゲーム一覧っていうのがあったんで、それ眺めながら書き出してたんだけど、
うんうんうんうん、
それぐらいしかなかったですね。こんなもんかな。なんかもうちょっとあったかもななんて思いながら。
なんかね、いろいろありそうな気もするけど、
うん、ありそうなんだけど意外と持ってなかったか、売っちゃったとか、わかんないですね。意外と借りてやってる系が多かったのかもしれないですね、
うんうん、なんかよくこうスーファミのソフトに、
うん、
兄弟の多い友達って、
うん、
名前が書いてあるイメージがあった。
あ、
はるさんだったらあのはるって名前が書いてあるとか、
うんうん、でもそれこそ天地創造は2本あったんで、
うん、
何かしらマークはしてたと思いますよ。うん、名前書いてたかどうかはちょっと定かじゃないけど、まあでも名前書いてたのかもしれないですね。裏側とかにこう、
うん、
裏側のさ、ほらあの真ん中にさ、なんかいろいろ型番とか書いてあるんじゃん。あそこの上らへんにこうキュッキュッキュッって書いてあったかもしれないですね。
なんかこう大体さ、こういろいろとさ友達と借りたりとか、うん、いろんな人にいろいろ借りたり貸したりとかしてると、うん、どれが誰だっけみたいな感じだから名前書いてあると分かりやすくてすごく良かったなみたいな、
うん、
これ誰に返さなきゃいけないやつだ。
ああそういうことね。
そうそうそう、
複数から借りてるわけね。
うん、割とね複数から借りるか、もう長らく借りちゃってたりとかすると、うん、誰だっけこれみたいな。
あそう、
うん、なっていたり。
あ、まああるか。
うん、あった気がする。あの私の友達というより弟が借りてくるのとか特にそうだった。
うん、
あのなんか弟が友達に借りて、うん、それ私が借りてるから、
うん、
誰だっけみたいな、私の友達でいたっけこんなの持ってるのみたいなことになるとか。そうそう。
ガサツな兄弟だな。俺でもあんま俺自身。どうだったかな、ソフト借りること多かったかな、あんまり記憶にないな。もしかしたら人ん家でやってることの方が多かったのかもしれない。借りるよりも。
ああ、まあそれも多かったんだけど、
うん、まあでも分かんないな。でもメトロイドとか下手したら借りてたかもしれないな、
うんうんうん、
いやまあそんな感じです。
はい、
はい、春のは、はい、
はい、
まあ、マイナーのなので言えば EDF かなと、スーパー EDF かなと。
マイナーな、
知ってる人がいたらああそれそれって思ってほしい。
はい、
どうなんだろうな、実際本当にどんぐらい売れたゲームなのかっていうのはね、自分の中で全然ふわっとしてて、ただなんか、うん、ほらスーファミ話とかしてるところで一度も名前を聞いたことが
ない。なるほど。
そうそうそう、まあそんな感じですわ。
はい、
はい、まあ今回じゃあこんなところで終わりにしましょう。それに話してるので、
うん、
主に俺が。はい、じゃあ最後に告知いきたいと思います。
はい、
モモさんよろしく。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME のハッシュタグから、お願いします。
お願いします。
ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音がめではなく春は作曲ポッドキャスト編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音がめ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイという曲はかけつつお別れです。
はい、
はい、まあスーファミ、
うん、
スーファミって意外と今まで語ってきてないかもしれないね、この番組ではね。
この番組ではあんまないかもね。
なんか昔のゲーム遡るっていうか、昔のゲーム話しても意外とプレステ以降の世代が多かったような。
あ、
でもあれかな、俺自身が自分で買ったソフトがプレステ以降が圧倒的に多いっていうのもあるかもしれない。
なるほどね。
うん、スーファミは EDF とゴエモンぐらいかな、ここはあるんだよね。はいはいはい、イメージ的に、
うんうん、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
してみました。
はい、
はい、ということで、じゃあ今回もお届けしたのはハルと
フモでした。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。さあドアを開けて風を受けて嵐が過ぎ澄んだ世界、どこまでも見えすぎて袖、太陽に今だけでもそばにいる。 この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
音ガメフェス2016パッションコンピレーションアルバム2017年4月9日発売。バーチャル音楽フェス音ガメフェス2016パッションにて演奏された曲の中から10アーティスト12曲の音源版を収録。収録時間は約60分。音ガメフェス2016の最後のコンテンツとなる本アルバム、フェス本編で聴いたものとは一味違うパッションのこもった楽曲の数々をぜひお聴きください。 iTunes や Google Play Music など主要音楽配信サイトにてダウンロード販売。標準価格は1000円。各ストアにて価格は若干違いますのでご注意ください。詳細は音ガメフェスポータルサイトと検索してご覧ください。
アニマルキャスターズがお送りするポッドキャスト番組アニマルミュージックレイディオ。
アニマルミュージックレイディオ。
音楽の話やそうでない話、番組の中で楽曲を流したり流さなかったり、毎回楽しくお送りしてます。月1回更新予定。どうぞ聞いてください。アニマルミュージックレイディオ聞いてください。